次はじゃあ
ある日か。
ある日も見てだいぶ引っ張ってるからな。
あったのね。
なんですけど、これちょっとまずストーリーをざっくり先生ちょっといいですか。あの車で富士急行った時の旅行で教えてもらった時に先生に、すごい面白そうだなって思って見てるので、
先生そんな饒舌な時と饒舌じゃないから
、ね、饒舌じゃない時かもしれませんが、
どういう話？
簡単にでいいです。
簡単にか。すげえ力持った鈴宮春日さんが、自分がすげえ力を持ってることはわからないんだけれども、その力が無造作に発生されるのを抑えるために、宇宙人と異世界人と未来人と普通の一般高校生のキョン君がアーダコーダしていくっていう話。
素晴らしい感じですねこれは。
アーダコーダだね。
簡単に言うと、
そういうまさにそういう感じっていうとこですが、これはりょうちゃんは
今日だいぶ前だけど、見たよ
大学の時に。
大学の時かな。
あ、いや2005年ぐらいだっけ。
あ、まあ、ただね、社会人になってから
どこか覚えてないけど、
もともとラノベが2003年か4年ぐらいに出て、
うん、
でそれからアニメ化が2005年、2006年ぐらいにかけてで、うん、であ
、俺ちっちゃくしたんだよ。
ちょっと正確な
2009年とかにも、うん、なんていうのかな、第2期、
うん、
もやって、うんうんうん、で第2期はまた賛否があると思うけど、
うん、そうだね
そうだよね。
で、まあ、2010年ぐらいかな、映画がやったのは、うん、そこから止まってるけどね、
うん、この鈴宮春日の面白さって何ですか。
面白さ、
うん、
だろうね。
何ですかこれ、こういうのを説明するときに、うん、もうこれはもう個人バラバラかもしれんけどね。
今回この回が3本仕立てじゃないですか、
うん、3本仕立てで、
で、エヴァとクラナドは、
うん、
確かにっていう、まあ、もともとはクラナド知らなかったけど、
うん、
ここにハルヒが入ってきたのは、なんでなのかな、ちょっと思ったって、
う
ん、
あ、この、
うん、
話してみるかっていう中に、
うん、まあでもこれもね、それなりに一世を風靡したっちゃ風靡したの
よ。名作だよ、
うん、一世は風靡してる、
うんうん、
エヴァ以降で、まずヒットしたのってハルヒなんじゃないっていう感じ、うん、
ね、
いや、だいぶ空いてるんですよ、間が。
まあ空いてるけど、
そう空いてる、
なんか10年近く空いてたんじゃない？エヴァが90、劇場版が多分97年とかだから。
エヴァ長いもんね、でも。
長いね、
うん。
何が面白いかって言われると分からんけど、
うん、
メインが、まあ、当然題名の通りハルヒなわけじゃん、
うん。
なんだけど、話の流れでやっぱり中心になってくるのはキョンなんだよね。
うん、
その俺としてはそのキョンのなんていうのかな、中に、なんかアニメの中に存在してるんだけど、それの外から見てるキョンの描写が割と好きで、
あ、客観的な、
うん、
視聴者に近いし、
うんうん、あとはあのラノベ特有っちゃ特有かもしれないんだけど、
あ、
その難しい言い回しをとりあえずつなげてみて、
うん、
難しいことを言ってるんだけど実はすごい簡単な結論でまとめれるようなその表現の方法、うん、
表現が、
うん、は好きかな、
聞いてて気持ちいい、
そうそうそうそうそ
う、
入ってきやすいのかな。
さ
くちゃんラノベも見たんだよね。
ラノベは全部見
て、アニメも見て、
うん、
どっちがいいとこある、違いとか。
ね、ラノベとねアニメはね基本一緒なんだ、
うん、
一緒なんだけど、なんていうのかな、その春日の初期のアニメは時系列順で放送を、どっちだっけ、違う、春日の初期は時系列順じゃなくて話が分かりやすい順で放送してるよね、
うん、
だからつかみは、まあ、1話を除いてつかみはすごいいいと思うんだ、
うん、
なんだけどラノベの方は時系列順なんで、ね、だから第2期のアニメの順なのかな、
うん、
お話的には。
ああ、そうか、
うん、そういう意味ではどう、なんて言ったらいいのかな、まあ、どっちがいいかって言われると、まあ、一緒正直一緒、
結果は一緒だけどみたいな、
結果は一緒だけど
違うのかな、うん、
そのさっきも言ったけど表現方法云々の話があるから、本で読んでた方が多分読み直せるから 理解はしやすいと思うじゃん。だけど入りやすいのはアニメ。どっちもどっちかな、だから。どっちがいいとは言えん、これは。これは。
アニメの方の特徴はさ、その、まあ、ラノベの順番はあったと思うけどさ、ごちゃ混ぜにしてるよね。最初、朝日奈美来の冒険から始まってたんだよね。で、なんか、鈴見春日の憂鬱っていうラノベのやつが、6話ぐらいだっけ、 5話か6話ぐらいに分かれてて、それぞれ入れ子状にさ、でさ、一番最後に憂鬱の最後が来る感じで、その間にいろいろ入れてたんだよね、いろんなエピソードを、あれってリアルタイムで見てたんだっけ、ダクちゃん。
ね、その時はリアルタイムじゃない、
第2期の時だっけ。
うん、第2期はリアルで見てたけど、第1期はリアルタイム終わって1年後ぐらいかな。それも俺がその大学でアニメ好きのアホ野郎クソ野郎がおって、それに聞いて見始めたぐらいだから。でアニメが面白くてラノベをようやく集め始めてるから俺は。珍しくアニメ初じゃんね、これは。
じゃあそうなんだ。
漫画は読んでたっけ。漫画も読んでたっけ。
漫画は読んでない。
漫画はおすすめなんだけどね。
漫画をおすすめって多分あんまいないと思う。
漫画何巻まで見たじゃん。
何巻までじゃなくてね、フラット、1巻から読む気になれなくて、なんか 4,5 巻ぐらい
ひょっと。そうだよね、そうだよね、そうだよね。
撮って、俺はちょっと入り込めない。絵の感覚も入り込めない。
絵がすごい、
絵が幼稚
園ですね。悪い。
いや、でもね、あれ面白かった、本当に。僕、新刊出るの楽しみにしてるから。
ほんと、あ、まだ出るんだ
っけ。ついつい出てる。いや、それで本編に出てきないやつ、多分、ラノベなのかな、ラノベの感じなのかな、新刊としては。
そうだ、多分まあラノベが一番進んでるんだよね。11巻か2巻ぐらい出てると思うから。
漫画はね、多分16か17ぐらい。19かな。
そっかそっか。あれだよね、ヒカルちゃんが病んでる時に、致し方なく満室に手見せたやつだよね。
そうそうそう。そうそうそう。
俺励まされたとこはあるの。
楽しかったよ。やっぱさ、なんか、なんていうの、こうさ、純粋にバカじゃん。頭いいんだけど。だけどさ、行為振る舞いがもう純粋にバカじゃんか。なんかその豪快さが好きですよね、なんか。もうい
いよ、ね、
一瞬のこう迷いないっていうかさ、そういうのが斬新で、かつ新鮮でいいね、なんか。
俺もなんかこの、今日話す3つの作品の中では、あの、春日が一番好きなの。全部見てみて。
わからんでもない。
いや、それはその豪快さっていうかさ、すげえパワフルで、見て明るくなるし、面白いよね。で、その、タクちゃんに聞いて、あ、見てみようかなって思ったのは、そのストーリー性がなんか、宇宙人とか未来人とか、超能力者とか、いろいろ変なやつが出てくるんだけど、不思議となんかその話もまとまって、筋があって、で、SF じゃないけどさ、いろいろ、なんだろう、構成がしっかりしてるから、もともと小説だから。すごく面白かったし、
そうだね、いい感じだね、確かに。
順序よく楽しむんだったら、ラノベが一番いいかもしれない。
あ、そうなんだ。ラノベは一回も読んでもないな。
ドラ疲れるよ。
見て
ドラ疲れる。
あー、確かに今日の発言とか疲れそうだね。
まだ喋ってるよ、こいつみたいな。
長いでしょ。
ずーっとベッドじゃない。
これあるかもしれない。
なんか一応特徴的なのは、なんかそのキョンがモノローグ、基本的にはそのキョンの視点、一人称で描かれてるっていうのがすごい特徴的らしくって、他のアニメってそんなことないん
だよね。そうだね、そうだね。
まあ俯瞰だ、三人称っていうかさ、
一人称もう特徴的だよね、
とっても。で、一人称の中でキョンが実際に喋ってる言葉と、あの、心の中で喋ってる言葉と、そのストーリーの筋書き的に喋ってる言葉のなんか3つがあってみたいな、そういう見せ方も面白い。
そうだね。これもだからエヴァと共通していることが、あの、アニメとしては斬新だよね。そういう、そういう、そういうさ、あの、見せ方も初めてだと思うし、あとはなんだろう、同じ回を7回もやるなんてこともないしね。
あれはもう賛否両論でしょう。
それはタクちゃん見てたんだっけ。
でもあれ見る前に俺ラノベで読んでるから内容は
知ってる。ああ、そうか、大体ちょっとこういう感じで来るんだ
ろうなって。同じことしてるよ。
本当に。
で、そうそう、あとはなんだっけ、
なんか俺、あの、乱調かなって思った。
乱調。
もうコピーで、コピーして
る。あの、全く同じではないけど、ちょっとずつアニメでも違ったじゃん。 うん、ああいう部分はだから違うんだけど、これいつ終わるのって思いつつずっと読んでた。またこれ同じ話やん。
そうだね、
チャレンジだよね。確かにチャレンジしてる。
あとは
かなりね、遊び心がすごいよね。
第一シーズンがさ、だってあの春日じゃないわ、ミクルちゃんのミラクルって始まるんだよ。第1話がだよ。
第1話が
ね、そういうところもさ、相当なんていうかこう斬新だよね。
そうだから俺1話見てから2話見るまでに1ヶ月ぐらい空いてるじゃん、うん、
ああこれいかんわって最初
思った。何これと思って、うん、アホかと思って見なくなって、うん、でもまあ2話目見るかと思って見出したら、あ、普通の話だと思
って、うん、しかもさ、なんていうのこの題名自体もさ、すごい奇抜じゃない。ありえんでしょ、うん、普通
鈴宮春日の憂鬱っていう
題名が、うん、なんかこう当時ね、当時、うん、だって何十年、十何年前かです。アニメでさ、こういう題名のアニメってないよね。
あ、
その女子が入るのってないよね、あんまり
ラノベ感があるね、
うん、なんかさ、こうちょっと雰囲気が違うっていうかさ、
うん、そこは多分ね、本当にね、ラノベならではだと
思う。そうだね、うん、
でもこういう春日がヒットしたっていうの流れもあってかさ、今ラノベだとかさ、
うん、
ま、漫画も含めてなんかそういうの原作のアニメって増えてるんじゃない。
むしろ最近はそんなのばっか
ね、う
ん、
ばっか、まあ その良くない意味でばっかっていう感じかもしれないけどね、うん、
どちらかといえば良くない意味だね。
まあいいのもあるけどね、
なんかこうクリエイティブじゃなくなってきちゃったのかな。
まあ、あの流行りだから、流行ってるのに乗ることはいいことだと思うけどね。
うん、春日がものすごい世間に認知されたもんね、しっかり、
うん、なかなかそのアニメの続編映画化、うん、しかもこういう割とどちらかというとオタク寄りのアニメ、
うん、
子供が見るアニメじゃないアニメ寄りの話で映画化ってなかなかなかったと思うから、
うん、そうだね、これは確かに子供見たら全く分からんね、
うん、もしかしたらその2005年とか春日とかやり出したぐらいから、なんか普通にオタクとかさ、
ああ
そういうアニメの文化みたいなやつもさ認知され始めて、まあ、これがきっかけになったかどうか知らないけど、なんかだいぶ別に普通に普及してるよ ね、
うん、今はね、
テレビとかめちゃくちゃ放送してるしね。
社会はアニメ推しになったもんね、
うん、
うん、なんかそうだね、割とそういう人たちもいるよ的なね、あの秋葉原をテレビでピックアップして放送するのと似たような感じで、
ハルヒの前ってエヴァ以外にそういうのなかったのかな。
ないことはないんだよ
別に。ううの
あのジャンルが違うけど、それこそあのドラゴンボールとか幽遊白書とか、 あの辺も映画でやってないことはないし、
うん、でもそっちって見る主体が子供じゃん。
そうそう、だからエヴァも見る主体は子供じゃないじゃんね、
うん、大人アニメみたいな。
うん、そうそうそうそう。
声優さんもこんな仕事もやらなかったっつったね。
あ、これ歌ってる本人たち。
そうそうそう。ね、これが春日でしょ。
声優も可愛くないとダメなんだよ。
そうだよね。ね、
そうだよね。
で、右がね、次出てくるのがね、あれあれ、なんだっけ、長
時。
ゆきそう、長時。
また可愛くないんだよな。
普通だよね。うん、で、ミクルちゃんもね、ちょっと違うんだよね、イメージ
は。みんなは春日だと誰が好きですか？
ミクルちゃんだよ、
完
全にミクルちゃん
だよ、ミクル？
キョンだね、
キョンね、
キョンだね、
キョンはいい、
ズバ抜けてキョンだね、
春日。あれも春日だな。でも長戸がすごい人気じゃない？
まあね、
かなりマットとかで見るとね、春日以上に人気なんじゃないかな。
ああ、つるやさんもね、
つるやさんだった
ね、つるやさんいいね、
シャミですか。
シャミは、シャミ、
シャミ、猫。
うん、断然キョンだな。
キョンの杉田さんすごいよね、
うん、
なんか結構アドリブとかが多かったらしいね。
キョンって小野さんじゃない？
違う、小野大輔でしょ、うん、小野大輔さんは、小泉。
あ、ほか、
うん、だと思う。
踊らないんだね。
あ、五人バージョンもあるよ。
あ、本当に
いる。
リマージュあるんだ。
マジで可愛くねえな。
キョンでアドリブって難しそうだね。
難しいね。
ちゃんと筋道立てて説明しながらアドリブ話すんでしょ。
キョンのツッコミはもう的確すぎるからね。ちょっと相当面白い。
で、普通のツッコミじゃないもんね。なんか
普通のツッコミじゃない。
そのキョンがさ、話してグダグダ回想っていうか、一人で思ってること
が流れてる時はグダグダグダグダ続いてるんだけど、アニメの中の話になるとパッパッパッパッって話が入れ替わるよね。その辺のスピード感も好きだね。
軽快だよね。
そうそうそう、そのハルヒに対するキョンのツッコミも早いし、ハルヒに対するその長門のツッコミも、ツッコミっていうか返答も早いし、それに対するハルヒの返答も早いし、
早いね。
パッパッパッパッ進んで
る
から、
テンポ早いけどなんかついていけないって感じでもないんだよね、うん、なんとなく耳によくわからんけどスッて入ってくる、うん、あの感覚
がすごい。アニメの中はそんな難しいこと言ってないから、
ね、ものすごい、うん、簡単なこと言ってたけど、
もともとなんか無茶苦茶になるんだみたいなのは分かってるから、うん、それで聞いてるとね、いいよね。一応なんかこのアニメ化するにあたってそのアニメの監督が石原さんって人 で、うん、でこれはクラナダの監督でもあるんだけど、
あ、本
当、うん、そうなんだ、
京都アニメーションの人 で、うん、で演出家っていうのがまたいて、
うん、
そのアニメ全体の演出、うん、でそれが山勘っていう山本豊って人で、うん、その人山勘はかあの初監督の作品がこの春日の次のラキスタ、
う
ん、ラキスタの監督がその人で、うん、っていう風に聞くだけでもなんかすごい人がやってたんだなっていう感じだし、音楽とかも何か高崎悟だったかな、なんかそういう人がやって、うん、その人がラキスタの曲もやってるし、化け物語の曲とかもやってるしとか、うん、っていうなんかメンバー的にすごかったみたいで、
化け物語の曲もいい曲だね、
うん、曲がね、
うん、
内容はどうかあれだけど、
で内容は好きだけど
ラキスタ、なんか続編とかってあるんかな、これ
特にまだ話は出てないね。
あんまり
映画からさっぱりだ
ね。
ちなみにラノベはもう全然違う話になってる
よ。あ、ほんと、うん、なんかいろいろキャラとかも出てるっていう、
まあ続け
て、うん、キャラもガンガン多い、いっぱいいる、
増えてったってこと、当初からいっぱいいる、
うん、
また増えてった、
増えてって増えてってる、
増えてかんつながらんかも、
うん、
続かんかも。
なんか佐々木っていうキャラが出てくるんでしょ
う、うん、
これ結構なんかいいキャラ、
漫画でも出てくるかも、
出てきてない。
佐々木どういうキャラ、
うん、
誰と同一つながり、
ね、キョンと中学校が一緒、
あ、出てくる出てくる、
出てきたっけ、
女の子でしょ、
うん、
あ、出てくる出てくる、
うん、
結構サバサバした女の子でしょ、
うん、どこに出てきたっけ、
漫画出てくるよ、ほんとね、それでそこからね、春日の態度がおかしくなる少しだから、
あのなるんだ。
そう、だから、
だから、ハルヒのライバル的な感じで出てくるんじゃないの、
まあ、でも、佐々木は全然意識しないよ。うん、全然意識しないけど、うん、その、なんだろう、ハルヒが、その、過去に、その、キョンの女性関係について、なんかこう、まあ、そういうこともあり得るんだと、
うん、
キョンにもね、うん、そういうことがあり得るんだっていうふうに分かっちゃったもんで、
うん、
で、自分自身は、その、恋とか愛とかっていうのを精神病の一種だとしか思ってないじゃん。だから、その、自分が今日も好きだっていう自覚はしないんだよね、多分自覚はしないんだけど、まあ、隠せないもんで、そういうちょっと気になっちゃう部分が出てきて、そこからね、なんかね、モヤモヤしだすんだよね、ハルミがモヤモヤしだして、で、新人が出るんだ、
うん、
出始めるんだけど、そこから、
うん、
前みたいにね、一時期落ち着くんだけど、
うん、
その佐々木に会ってから出始めるんだよね、なんとか世界、
出ちゃう、
なんとか世界、なんていうの、何世界だっけ、何世界出るんだよ、ね、まあ、出るんだよ、あの世界が、で、
閉鎖空間ね、
閉鎖空間、閉鎖空間、うん、で、その中に新人が出てくるじゃん、うん、あのでっかい光の、
うん、出てきたね、
あいつが暴れるじゃんね、ボコンボコン、うん、だけど初期とは違って何が違うかっていうと、立ってただボーっとしてるんだって、新人が
こう新人がボーっとしてる、そうそう、気が抜けた感じになっちゃって
る、そうそうそう、だから、それすなわち春日がこう何とも言えないモヤモヤ感なんだけど、こう、何ともこうこう表現できないこうモヤモヤ感、モヤモヤ感を表してるんだよね。
アニメ出たっけ？
あ、じゃあ漫画に出て、漫画に出てくる、漫画に出てくる。
漫画？
漫画に出てくる。アニメ出てこいよ。
漫画。びっくりした。
アニメそこまで進んでないもんね。
行ってない行ってない。
俺アニメその話出たっけなって。
アニメ新人1回しか出てないもんね。
ま、漫画。
いや今アニメって言ってたからさ。
アニメ、あ、ごめんごめん。
うん。
そう。
漫画ね。
漫画じゃあれラノベ追っかけてるような状態なのか。
多分ね。
うん。
だから、
そっから面白い、そっから面白いな、結構。
うん、ちょっと気になるね、うん、それ。アニメでないし。
そうそうそう。だけど、
結構重要な、
うん、また、変わってくるって
ことだよね。実際だから全然本人は意識してないんだけど、心の奥底で、そういう気になってきちゃって、 だけどもやもやして不満はたまるんだけど、うん、もやもやしてこう当たりどころないもんで、うん、ね、好意とかその好きとかっていう感情はないものだと思ってるから本人は、うん、そうだからもう多分ずっとこう心地もぼーっとしてなって
ぼーっとしててでそこで今終わってるの漫画
は。あ、そうそう。でまあ引き続きなんかいろいろイベントがあったりとか、うん、なんか変な組織も出てきたりしてますしね。
あ、そう
なん
ですね、
うん、
変な組織、
うん、新しいね、アニメではない。
その辺はちなみにもうラノベは決着ついてる。
そうだね。
あ、本当、うん、ついて
る。早いと思う、
うん。そのぼーっとした新人の決着はついてる。
あ、ほんと、
うん、
あ、マジで、
うん、
ほんと。
まあでも、ハルヒさんは感情豊かでいいですよね。
ほんとだよね。
うん、平野綾はあんま好きじゃないけど、
こんな分かりやすいやつがいたらいいね。
平野綾はね、なんかスキャンダルがうんぬんみたいな、
まあ、いろいろ話が出てる
らしい。
そうなんだ。
うん、
ダメだよね、夢を言ってる人がそういうことしたね。
一人ダメ派なんだ。
いや、今まで声優でそこまで気にしてるやついなかっただろう。
まあね。
ね、こんなタレントみたいなのか、
うん、ちなみにあの大須に平野屋っていうお店があるんだけど、看板が立ってて、その平野屋の野と屋の間にあって書いてある。
で、それは何か関係あるの？
全然関係ない。
関係ねえんだ。
あ、関係ねえ。
名古屋出身でしょ、だって平野屋って。
うん。
え、そうなの？
そうだよ。
本当？
愛知県出身で。
そうですか。ちなみにこれは基本的にはさ、恋愛系のストーリーなんだよね。
違うでしょ。
何これは。
これなん
で。ジャンルっていうか、その何これ。
ファンタジー。
学園
ファンタジー。
あ、ファンタジーか。学園ファンタジーか。じゃあ
学園ファンタジー、
うん、でもなんかこの恋愛の気になる感っていうのは常にある気がするけど、
ね、でもね、アニメじゃほとんどないよ。あ、でもね、あるね、あるわ、あるわ。
ある人、今日のワクワク感もあるよ。
あるあるあるあるある。あの、みくるちゃんがさ、みくるちゃんの大人の人がさ、大人のバージョンがさ、うん、私とあんまり仲良くしてダメって言うじゃん。
あ、
う、ー、ん。うん、それまだそういうことしたそうんだよね。うん。
多分その、もやもや感が最後まで続くと思う。
うん、うん。
最終的な結論は何にも出ない。
ないと思う、ないと思う。うん、あそこくっついちゃった
もん、
逆に。
うん、
どんどん進んでもってこと、
うん、
ストーリーが。
最終的には、結局、春日が、こういう子だから、納得せずにそのままモヤモヤしたまま終わると思う。
そうだね、
うん、新人がモヤモヤし続けて、
そうそう、心理的にはもう両方とも決着ついてんだけど、
うん、
終わらない。
長友ちょっと今日に気があるんだよね、
うん、あの子はね、なんとも言えないもん。
でも映画見るとそんな感じするよね、少し。
そうだっけ、
うん、
映画はそんな感じだよね。
映画はね、7、8回見たけどね、
よくわからん。
あの子はね、やっぱりね、人じゃないから何とも言えないんだよね。
うん、なんだっけ、なんだっけ、統合体、なんか情報なんとか統合体だっけ、
統合思念体
情報統合思念体が作り出した対生命用アンドロイドかな、
うん、対有機なんちゃら、
うんうん、それが私って、
うん、それは私はなんかそういう奥行きは呼び解かれてる、エヴァみたいに。
エヴァみたいに、
あの、ハルヒは残念ながらそんな奥行きないです、
うんうん、その単語の難しさだけで押してほしい、
うん、そうそうそう。どちらかというとエヴァはやっぱりその高年齢層が見る、
うん、
こっちではただ単にそのオタク寄りの人が見るっていう、内容がちょっと違うもんな、なんとも言えんね、
うん、映像がかなり綺麗だよね、こういう、
うん、そうだね、
ライブはライブとかね、
懐かしいな
ぁ。何年前のアニメとは思えんね、確かに、
うん、
なんかライブアライブは他のなんかストーリーの時よりも2倍から3倍ぐらい、
うん、
なんかそのセルが絵をなんかつなげて結局アニメにしてるじゃん、うん、動画にしてるじゃん、そういうのを毎週使ったらしくて、でなんかこれ終わったら結構スタッフの人とか泣いてたらしい、
うん、
終わったみたいな、
そんな人だったんだ、
うん、
まあ、確かにここはライブしてるだけなのになぜか感動をね、うん、まあそうよね、
俺はもうタクちゃん先生だと余計にじゃないの、学生時代の、
うん、俺だってこれコピーしてたもん、
お
俺これのベース弾いてた、
ね、これはさ、じゃこれは投げかけたいんだけど、この出来事は、他の出来事さ、結構さ、この子が望んだことが起きるじゃんか、
うん、
これどうだと思う、自分がこういう場に立ちたいで注目を受けたいっていうふうに望んだと思う、それともほん今回は全く無関係で本当に偶然バンドのこのメンバーが2人がポコンとかけてっていう、ま、要はただのアクシデントだと思う、
たんじゃないかな。
でも本人は全然そのつもりじゃなかったんだよ。だって流れとしてはそういう風になってて、たまたま聞きつけて助けてあげるつもりでやったんだ、うん、助けて、その他の2人のことを思って助けてあげるつもりだったんだって本人は。特に喜んでないって言って、別に俺言われた時もさ、もう本当に素直に受け取れ、もう照れてたでしょ、うん、だから善意にしてあげたことだと思うんだよね、うん、だからさ、これだけはどうだったんだなってずっと謎でさ
確かにね、それは言われてみればそうだよね、
うん、そう。
なんか、その自主映画の方はさ、
うん、
結局、ハルヒが自分が監督したいとか言って、
そうそうそう、
思い通りに。
そう、完全に自分のね、
うん、
うん、
やってでもフィクションですみたいな感じで、一段落つくみたいな感じだけど、うん、これはね、うん、でもこの設定で言ったら、これもハルヒの考えの一つなんだよね。全てはハルヒを中心に回ってるわけだから。
ハルヒで自分で口で言えることもあれば、言えずに中に収めとくこともあるわけじゃん、
うん、
で多分中に収めとくことが新人として出るかここで出るかの話なんじゃない。
表で出るか、
うん、
その閉鎖空間というか、うん、見えない部分で出るかみたいな。
そうじゃあ多分このキョンに会って SOS 団作っていろいろやってるうちにその辺が変わってきて、秋にやって予約出るようになってきたとか、そういう話なんじゃない、
うん、
知らんけどね、
うん、
知らんけどね、
知らんけどねなっちゃうね、うん、
最終的には知らんけどね
そりゃそうだ、
うん、言ってるだけだけどみたいな、
うん、でもなんかでもやっぱキョンに対してさ、うん、何も自分に対して何も起きないってことは自覚がないからなのかな、やっぱり、
うん、
だからいろんな、うん、だ魂イベント起きるじゃん、実際変な人間が出てきたり現れたりとかさ、変な出来事が起きたりするじゃん、それは叶うじゃん、
うん、
だけど今日に対してなんかこういいことが起きないのは本人に自覚がないからかな。
でもこの歌詞、
うん、
歌詞は今日に対するハルヒの思ってることと思って考えると合致するんだよ、
う
ん、
あ、そうなの、
うん、
はー、え、結局何言ってんだっけこれ、歌詞
忘れた
歌詞きれいな俺、
これ歌詞結構ね、その内容に合ってるんだよ、物語
本当に。
乾いた心にごめんね、何もできなくてか、
うん、ある日はそうやって割となんていうのかな、本当にやりたいことは出せずに我慢してきて生活をしてきたんだけど、今こうやってなんかいろいろできるようになってきて、
うん、
みたいな話があって、でサビだったかな、サビはどんなんだっけ、だから私ついてくよ、うん、どんな辛い世界だったとしても、うん、みたいな、で、うん、あなたについてくと私もあなたも輝いているわみたいな、そういう、
うーん、
で多分キョンに対しての投げかけの歌だと思うと、うん、割といい線いくんだよ、
う
ん、
あ、そうか、
うん、
じゃあ望んだことか
かなと俺は思う、知らんけどね、
そこまでじゃあそうやって望まれちゃってあれだね、喉やられたとかさ、手怪我したとかって言った子かわいそうだね。まあそんなこと犠牲言ったら、切れないか。
うん。
で、パソコン研究
あの、二つ目の。
そう、その犠牲を払ってるから、
ね。二つ目の何だった結局。
ロスマイミュージック。
うん。あれも、ね、大好きな人が遠い、遠すぎて泣きたくなるのとか、割と春に心情に合ってる。
そうなの？遠いの？
遠いんじゃない？だって自分ではずっと言えないんだもん。そういうことを正直に言えずにずっと自分を抑えてるわけでしょ、
抑えてないし気づいてないでしょ、
まあ、気づいてないんだけど、
うん、それ
心では分かってることだけど認めてないから気づいてないわけじゃん、
頭で認めてない、
そうそうそう、
認めてない
の、だから気づいてないだけで、そんなん誰がどう見たら好きじゃん、こ
ん
な、うん、うん、っていう話だと俺は思ってる、知らんけど
なんか枕言葉ならぬケツ言葉みたいな
でもそういやさ、そのツンデレみたいなやつ、
うん、
や流行ったじゃん、それっていうのは、まあ、あのエヴァでいうところのアスカとかが責任あるだろうけど、ハルヒでも完全にそれが主人公となって出てきたよね、知らんけど
でもなんかもう一個前やってるね、だっちゃん、なんだっけ、
いいフレーズ見つけた
あの期限、ツンデレの起源となるアニメ、なんだっけ、これより前やってる、確か
尺眼のシャナ
だったかな、いや
あれでしょ、ラムでしょ、ラムちゃんでしょ、
違う違う、もっと新しい、
もっと新しい、
もっと新しい、
確かにラムちゃんはなんか後で見つけた感があるな、
なんだっけ言ってたよ、誰かが言ってたよ、
ツンデレの起源、 ツンデレドットコムっていうホームページがあるじゃん。
知らんわ。
今開いてるから、
ね、ちょっとなんか、
さすがりょうちゃんだな。
ちょっとおかしいよ、これ。保険ランキングの場合であるから全然関係ない。
そうですか。で、なんか、その、小泉と、あ、そう、このネタよ。なんか、名前のさ、
うん、
名前の起源って知ってる？
わかんない。キャラクターの？
うん、キャラクターの名前って。
それは面白ない。
キャラクターの名前って、その、なんだろう、時代性というか、そのキャラの、なんか、出自を表してるっていう説があって、ミクルが未来から来てる、じゃん。
うんうんうん。
あ、ほ
ん
とだ。
うん。で、小泉は、古い泉ってことで、過去の、過去から、過去の話を参照してっていう意味での、超能力者で、で、長戸ってその、ね、その異次元空間も含めた長い尺の、うん、そういうキャラクター設定で、キョンは今日、現在を生きるキャラ。で、春日が神っていう。
なんで？
ん？まあ多分、春日大社とかそういうやつなのかわかんないけど。
なんで？
春日山神。春日山神って無理あるなと思ったけど。でも、でも他のさ、ミクルとかキョンとかはなんか、あ、まあ確かにって思うわ。
今納得したのミクルとキョンだけで僕。
うん。
ごめん、長戸しないだけだから、
ね、まあ知らんけどね、俺も俺が思ったことじゃないし、どっかに書いてあったからっていうね。
うん、ミクルちゃんは確かになって、うん、そのまんまだけどね。
でも結局、あれだよね、結構対立してるよね、小泉とミクルだとかっていうのは完全に。あいつを信用しないでみたいな感じ、
まあ、でも敵かどうかっていうのは分かんないよ。
敵かどうか分かんないけど、
もともと全然違う種族っていうか違う時代に生きてる人たちで、うん、その人たち同士のその時代時代の考え方があるから、
うん、
小泉はあくまで現代の人間なわけじゃん。
うん、ほらね、
ミクルちゃんはもう未来の人間なわけじゃん、うん、その考え方は全く違うね、うん、
ギャルゲーだね。ギャルゲー、ギャルゲーだ。
ギャルゲーなんかあった。あ、
ギャルゲーだわ。
え、みんなはツンデレは好きですか？
うん、大好き
アニメの中のキャラクターとしては好きかもしれ
ん。俺もそれ、
うん、
それ派なんだって。実際に付き合う感じどうかって言ったら、もしかしたらそういう人じゃないのかなっていう気がする。
ちょっと誰か化け物語見てくれよ、ほんと
化け物語。俺見てよ、ちょっと
全話見た。
全話見て
よ。化け偽まで見た。化け偽まで
見て耐えられなくて、
耐えられなかったか。そうか、
絵はすごい好きなんだよ。
化け物語見れるってすごいことだと思う。
いや、あれね、でもあれのその戦場がガハラヒタミさんっていう、うん、主人公の彼女がいるんだけど、ヒロインメインが、
うん、いるね。
あれのツンデレはすごいよ。
あれも完全に狙いだよ、ね、
あれはもうまさにすごい。
かなり極端に
戦場じゃ、まあ、主人公のヒロイン、主人公の好きで、いずれ付き合うんだけど、うん、
あの、なんていうの、キョンぐらい助長な感じの語り草で、
うん、
そのツンデレをしてくるっていうキャラだよね、どちらかというと。
そう、もう笑わない、笑わない、笑わない、
くどくどくどくどネチネチネチネチ言ってくるみたいな感じ。
ツンツンじゃん。
うん、ツンツン、うん、で、ちょっと脱いだりしつつね、出ろみたいなやつ。それ聞くとちょっと気になる感じ、
うん、え、でも出れる
ん？
主人公には出れ出れするの？
あ、だからたまに、ちょっとじゃあ僕の好きなシーン見て
でもだったらアニメのキャラクターとしては俺好きかもしれない。
キャラクターとしてはそう、うん、一回ね、ちょっと見てみるといいよね。
化け物語ほんと見た
ら綺麗だよね、かわいいね。綺麗綺麗。
まあでも分かりやすいツンデレは鏡だよね。
なんだっけ、
鏡
誰だっけ。
白木鏡です。
ブラキスタ。
あー、ラキスタ。
うん、主人公、
うん、紫色の女の子のお姉ちゃん。
ああ、そうだ、
あの、そうそう、あの、よし、よし、平野綾
で言って、うんうん、でも正直あの鏡は、俺はあの今日のパクリだと思ってるから。
今日の、
今日、
あ、今日のね、
あ、今日似てるね、
これからの
似てるね、
あの双子感
似てる似てる。
あ、そうだね、髪の毛の色とかも
似てる似てる、ね、
かなり
リスペクトかもしれない。
あれは俺パクリだと思ってるから。
うん、蔵野の方がベースにあるんだよと、
うん、だから今日もツンデレなんだけど、うん、それをより色濃く出したのが鏡だと思うんだ、ね、
うん、
ツンデレはだから最初と、最初は俺の知った最初はあの今日だから、
うん、ああ、うん、自分の中でね、
うん、
あれもツンデレだな、確かに、
うん、あれは俺ベストだと思う。
でもツンデレってさ、主人公じゃないことが多くない？
そうだね、
そりゃそうだね、
うん、
主人公ツンデレだったらどうなんだろう。
主人公ツンデレ年な、
ね、主人公ツンデレがハルヒじゃないっていうふうに思うんだけど、まあ、キョンが主人公っていう、
あ、
う
ん、あれはキョンだよ、
キョンだけど、うん、でももうモロを退治するっていう意味で、
うん、
なんか大体さアスカってまあ言ったらレイとまあ並んでっていう感じだったりとかさ、うん、まあ、ちょっとサブキャラみたいなやつが多いかなと思うんだけど、
主人公ツンデレだったらすぐ隣にサブ主人公がおらんと無理だろうね。
うん、俺ハルヒそこまでめちゃくちゃ好きってわけじゃないんだよね。
うん、ツンデレでも実際にリアルに折ってみたらどうなるんだろうっていうのは体感してみたいけどね。
うん、
現実にいたらみたいな、ね、
パッとあれあの子違うのかなって思ったけど、
うん、
キャラ君の近くに、
ああ、あれね、
違うよね。
あれはね、じゃあツンデレだけど、
うん、
ツンデレの質が違うっていうか、
近くに行った
ら、例えば春日っぽくないじゃん、明るさ、明る突き抜けた明るさがあるツンデレだといいんだけどさ、
あれはちょっと違うだろう、
暗いツンデレもあるじゃん。
でもツンではあるんじゃない、
ツンではある、
ツンではある、ツンではある、
ツンではあるし、誰かに対してデレでもある。
うん、そうだね。だから
でも、少なくともキッチンにはツンしか見せなかったから、
そうだ ね、僕ら見てるのツンだもんね。
ツンは嫌いです。
そう、ツンは嫌い
だ。じゃあデレの方も見せてくれないとツンデレって言えないじゃん。
ねえ、
そうだ、アニメだったら、アニメだったら当然見れるんだよ、デレだって。
そうだよね、うん、
現実世界でね、デレを見せてくれるツンはなかなかいないかもしれない、ね、
聞いてた、気の毒になるからツンだった。
だからそこで好きな人にだけ寝れるからツンデレなんでしょ
う、うん、だよね、うん、きっと先生はそういう経験はありますか。
ないっす。
ないですか。
うん、多分俺もね、あの現実でそんなやついたらね、ちょっとイラッとすると思う。
うん、
欲しいなってなると。
そういう人に好かれるとまた、
ああ、そうかもしれない、
もういいんかもしれないね、それは。はい、ということでということで、じゃあ次に行きますか。